じゃあ、ちょっと、録音開始ちょっと行ってみましょうか。難しい。どうしたもんなんですか。山を愛する劣化者、竹沢紀藤です。ですね、ちょっとですね、ブログをね、本当はね、ブログとしてね、書いて、ブログで貢献しなきゃいけないんですけども、まあ、何しろですね、もうね、今ね、まあ、今に始まったことじゃないんですけども、もう手が、もう忙しいの究極系なんですね。もういっぱいいっぱい、手がいっぱいいっぱい、今ね、で、フラー01のね、フラー01バージョン 2.0 のね、デザインをやってるっていうこともありまして、それでまあ少ないながらもね、霊弾がね、いくつかのね、インスピレーションをふらしたりしていて、いや、ほんとそっちについても書かなきゃいけないんですけども、ですけども、書ききれなくて、もうね、もう、でね、インスタンスはね、しょっちゅうに2日に1遍ぐらいのペースでね、削除されるでしょ。で、皆様ね、ほとんどの方はね、ちょっとやったことないでしょうから、そういう作業をしたことないでしょうから、お分かりにならないことと思うんですけども、インストール削除されて、またスタートアップスクリプトを使用して、また再インストールするでしょ。で、そうするとね、またね、要するに、一から全部作業をやり直させられるんですね。すごいめんどくさいんですよ。時間かかるんですね。で、二日に一遍、そのめんどくさい時間のかかる作業をやらされるもんですから、で、そっちに時間とパワーを取られちゃって、その僕の使命遂行の、作業をやる時間を、要するにね、インスタンスを、ね、削除させられて、ね、再インストールする、その作業に、要するにそっちにパワーを持っていかれちゃうんですね。それで書こうと思ってるブログを書くパワーを、そっちの方に回しきれなくて、ね、それでまあ、ちょっともうブログとして表現しきれないので、ちょっとね、MP3 でね、ちょっとお話ししようかなと思ってのね、ことなんですけども、ね、一番最新の、現時点の一番最新のアナログ絵で、アナログ絵241書いてね、アップしましたけども、まあね、ご覧になった方はね、どのくらいにいらっしゃるかわからないんですけども、この241をね、キムタクとね、キムタクとピーチピシとね、あとね、トライブザキカキザキっていう、トライブザキカキザキっていうね、こう意味不明のキャラ、ね、女性キャラが出てきますね。で、このね、アナログ絵241を見ても、で、説明が書いてないですから、この絵を見ても何のことだかさっぱりわかんないんですよね。さっぱりわかんないので、それを説明するブログを書かなきゃいけないところを、もう、とてもめんどくさくて書ききれないので、ちょっとね、MP3 で説明してみようかな、と思います。口で説明するのも難しいんですよ、これね、じゃ、まず、とにかく、トライブザキカキザキというね、という名前の、この名前もね、超、幽体離脱時ですよ。幽体離脱時に超鮮明にね、反数できたんですね。トライブザキカキザキって誰みたいな感じで、ね、僕が、トライブザキカキザキって誰って言ってるくらいですから、ものすごい超鮮明に反数できたんで、そこのね、絵にも描いたような感じの、この絵に描いたよう、ほぼこの絵の通りの感じのね、女性だったわけなんですけど、この、ね、要するに、霊団メンバーですよ。霊団の女性メンバーがトライブザキカキサギの姿をまとおうとして、トライブザキカキサギになろうとしている最中の、要するに変形途中、そうね、トライブザキカキサギになろうとしている変形途中のムービーまでありました。これ、要するに髪型チェンジみたいなね。うん。のまであって、トライブザキ描くときに変形途中、女性が変形途中で、変形完了して、おめでたい感じのね、ガラス玉がね、フレームにガラス玉が敷き詰められた、丸が二つ重なってる、おめでたい感じの、ちょっとありえない感じの、ね、丸縁メガネをして、その、ね、笑顔でピースサインしているトライブザキ描きザキっていう名前のね、女性キャラの、映像をね、幽体離脱に反映したわけですけど、それがね、超鮮明、超鮮明にね、そのトライブザキカキザキのね、映像を僕はね、幽体離脱に反映したわけで、超鮮明っていうことは霊団の強調なわけですね。超鮮明ってことは強調で、トライブザキカキザキで、このね、トライブザキカキザキっていう名前、これがまず、とに皆様ね、お聞きの皆様ね、究極に意味不明でしょ究極に意味不明でしょ。で、僕もね、しばらく分からなかったんですよ。これ、何を、どうやったらこんな名前になるんだよってね。ぜひね、アナログ241をね、ご覧になりながらね、この MP3 をお聞きいただきたいと思うんですけども、このね、まずね、トライブザキ、僕、いろいろ考えて、まあ、こういう意味だろうというふうに、僕なりにね、到達した回答がありますので、それのね、説明をね、もう、ブログで書ききれないので、もう、説明するのがめんどくさいんです、とにかくね。 ここでちょっとここでもお話ししちゃいますけども、ですね、まあ、トライブ、T-R-I-B-E ですね、トライブは、部族って意味ですね。部族って意味ですね。で、トライブザキのザキは、その柿崎のザキに引っ掛けてトライブザキと言ってるわけですね。トライブ、で、この、要するにトライブザキっていうのは、まあ、部族、要するに少数民族みたいな意味ですね。だ要するにここでは、ね、要するに、で、指名遂行のためにね、レーダーが僕に、ね、メッセージを振らせるわけですから、このトライブザキっていうのは、この部族イコール、まあ、要するに少数民族ということで、まあ、その皇族のことをね、表してる、っていうことになるわけですね。まあまあ、それ以外ありえませんからね。このトライブザキっていうのは、このね、皇族のことを表してるわけですね。で、この柿崎、このね、柿崎っていうのはですね、まあ僕とね、大体同じくらいの年齢の、おっさん僕と同じくらいの年齢のおっさんだったらわかることと思うんですけど、あのね、昔のアニメの、まあ今でもね、人気ですけど、あのね、超時空要塞マクロス超時空要塞マクロスありますよね。超時空要塞マクロスのキャラの中に、主人公一条光の部下として配属された、柿崎、ね、黄色いね、バルキリーの柿崎というね、キャラがいて、その柿崎というキャラは、ね、登場してあっという間に戦死します。登場したその週に選手するね、柿崎というキャラクターがいます。で、僕のね、その脳内に、ね、蓄積されている僕のその情報をレーダーが利用して柿崎と振らしてきたわけですね。ね、で、柿崎イコール、ね、即死亡ってことですね。登場したその週のうちに即戦死しちゃうキャラですからね。柿崎イコール即死亡。それで、トライブ崎、ね、トライブ崎は皇族ですね。トライブ崎皇族。ね、柿崎は即死亡ね。だからトライブ崎柿崎っていう、ね、この名前は、皇族即死亡っていう意味になるわけですね。で、皇族即死亡っていう名前の女性キャラが、ね、おめでたいね、丸メガネをかけ、ね、ド派手な丸メガネをかけて、笑顔でピースサインをしてたっていうね、これでね、だいたいね、皆さんね、意味ね、お分かりいただけることと思うんですね。皇族即死亡という意味の名前をトライブ崎柿崎っていう名前の女性キャラが、ね、おめでたいメガネで、笑顔でピースサインしてるっていう、まあまあ大体そんなような意味なんだろうなっていう。ちょっと、まあ、そこはちょっとね、ご想像をね、していただきたいなと思うんですね。241をね、アナログ241を見ながらね、ちょっと、トライブ崎柿崎っていう女性キャラの、その笑顔の意味、その、おめでたい感じの丸メガネの意味を、まあ、ちょっとね、ご想像いただきたいなと思うんですけども、まあ、ちょっとね、もうちょっとこれ以上、僕からのね、お話ちょっとできないんですけども。そうですね、あとね、キムタク氏がね、アナログ241のね、一番右にね、キムタク氏がいますね。これね、ウェブからね、ウェブ、キムタク氏のね、画像を拾ってきてね、見ながらね、ちょっと真似して書いたのは、まあ、あんまり似てないかも。ね、似てなかったらごめんね、キムタク氏本人がね、このね、アナログ24一をね、見てくださってたとしたらね、ちょっとあんまり似なくてごめんなさい。でもね、もし、これがね、僕の画力の限界ですので、それで、なぜね、キムタク氏を書いたかということなんですけど、この1、2週間ですね、まあ1、2週間だな、ほんとね、流体離脱時に、これ、霊団メンバーが、キムタク氏の、姿をまと、霊体でですよ。霊団メンバーが、キムタク氏の姿を霊体でまとって、僕の幽体離脱時に登場して、まあ、僕にメッセージを届けるっていう、ことが、もうね、もう 5回か6回ぐらいね、もう連続して、またキムタクかよ、みたいな。で、本当に。で、昨日も一昨日もキムタク、今日もキムタクかよ、みたいな、そういう感じで、もう何回もキムタクの姿を霊団メンバーがまとってキムタク氏の姿であれしたりこれしたりっていうメッセージを僕振らしてくるわけですね。それで僕はね、その、霊団がキムタク氏の、イメージを僕に向けて振らせてくる意図は分かってたんですけども、僕はね、例の道具として地上に残されている身であって、ね、メッシ謙虚を貫かなければならないポジションのね、男ですので、その、キムタク氏、レーダーがキムタク氏という、キャラクターを使って僕に振らせようとしているメッセージの意味は分かってるんですけども、それに、ね、触れたくなかったので、僕は無視して、スルーしてたわけですね。レーダーは連続で振らせてくるんですけど、僕はスルーしてたわけです。そんなこといいから、指名遂行もっと前進させろってね、ね、合格させ、今、天皇一族をね、死刑にするね、一日も早く死刑にするためにね、もっとね、もっと、ま、な、ぜ、 示す、こう、前進させる、させるね、メッセージ、フランスルってキミュタクシーじゃなくてね、っていうふうに僕は思ってたので、キミュタクシーのメッセージをレーダーが連続で降らせてくることに関しては、僕は触れないようにしてたんですけども、何度も何度も何日も何日も連続で降らせてくるもんだから、まあ、そこまで強調されちゃったら、まあ、僕はね、イエス様のご意志を遂行するために地上に残されている霊の道具ですから、まあ、そこまで強調されちゃったら、書かないわけにいきませんので、ということで、まあ、キムタクシーのね、アナログ絵をね、241に書かせていただいたんですけど、それでですね、その、なんで霊団が、キムタクシー、まあね、まあ、ウェブでちょっと調べればね、まあ、イケメンの代名詞みたいな感じでね、キムタクシーが紹介されてますよね、まあね、まあ、キムタクと言ってね、わからない人はいないっていうくらいね、もう、キムタクイコールイケメンですね。キムタクイコールイケメンです。で、そのイケメン、キムタクをね、連続で僕に振らしてきた、霊団側の意図は僕はわかってますけども、そんなことどうでもいいから、もっと神明すぎこう、全身させろって思ってるわけなんですね。うん、なので、今回ね、アナログ241にいて、まあ、トラベザキ、カキサキ、ね、でね、女性と一緒に、まあ、ピーチピションを書きましたけども、と一緒に、まあ、ね、ピーチピションね、キムタクシをね、わざと僕並べて書きましたけども、まあね、可愛い女の子とイケメンですからね、まあ、汗で書くのがね、通常ですからね、なので、ね、そのキムタクシをね、キャラクターとしてね、アナログ241に、ね、書かせていただきましたけども、その、霊団がキムタクシの、霊団メンバーが霊体でキムタクシの姿をまとって、で、何度も幽体離脱時に登場したその意味についての説明は、僕の口からは言わないでおきます、これはね。これはね、ちょっと使命遂行の根幹に関わるね、かなり重要、僕の中ではかなり重要な問題ですので、からがずみにちょっとこういうね、お話をしたくないのでね、したくありませんので、ただまあ、霊団がね、強調してきたので、もう、いや、絵としては書かせていただきましたけども、ちょっと、アナログ、キムタクシーのキャラクターを使って、霊団が僕に振らせようとしてきたメッセージの意味については、ちょっとね、説明はしないとおきまで、しなくても、どうなんで、しなくても多分皆さんお分かり、その意味を、霊団の意図するところ、意味するところは、ね、きっとお分かりいただけると思うんですね。で、もうお分かりいただけたとしても、僕はもうそれで OK ですね。その、皆様が、感じたその回答が、まあ、正解だろうが不正解だろうが、それもそれで OK ですね。お好きなようにね、解釈していただいて、僕はね、もうね、もう46おさんですからね。46おさんです。もう46歳のおっさんです。ね、もう、あのね、前頭部がね、ね、草一本生えない不毛の大地になっているね、坊主のおっさん、ハゲのおっさんですから、ね。ですからね、まもなく4のおっさんになりますからね。だからね、そんな4のおっさんがね、そういうことをね、言ってる場合じゃないでしょ。そんなことでやんなきゃいけない仕事あるでしょっていう、そういうお話なので、ちょっとこのね、キムタクシーの、キャラクターを使って、レーダーが降らせようとしたメッセージに関しての詳細説明は控えます。トライブザキカキザキっていう女性の、説明はね、させていただきましたね。トライブザキカキザキイコール、高速即死亡という意味ですね。高速即死亡。それで、トライブザキカキザキ氏が、笑顔でピッサインしてる、そういう意味ですね。まあ、ちょっと、これは今回にしてみましょうか。本当にね。本当はね、ちょっとブログでね、書かなきゃいけなかったところなんですけど、何しろ時間がね、時間に追われている状態でね、本当にまあ、これもね、ブログでも書きましたけども、とにかくね、まあ、そのインスタンスをね、もう、信じられない高頻度でインスタンスを削除されてるんですね。まあちょっとね、皆様にね、お聞きの皆様に向かってね、ちょっと怒りをぶちまけるわけにいかないのでね、ちょっとまあここまでにさせていただきますけど、いただきますけども、その、僕がね、まあブログで書いてる通りなんですけども、僕がね、もうその抱いてる怒りのレベルが、まあ皆様の想像をはるかはるか超えるものなんですね、もう、ちょっと本当にね、ものすごい怒り方してるんですね、僕本当にね、もう、本当にね、うん、まあ、ちょっとね、そこはね、まあ、でもね、まあ、って言いますけどね、愛の知らぬ霊障いっぱいあるマルシェで、日常的に霊団からね、まあ、特にバーバの力ですよね、僕の支配でバーバの力ですよ。まあ、いつでもどこでもってわけじゃないんでしょうけど、まあ、要所要所でバーバの力がですね、究極の嫌がらせしてくるわけですよね、結局愛の知らぬ霊障いっぱいあるマルシェのね、ブログもぜひお読みいただきたいと思うんですけども、僕がね、霊団から日々ね、浴びせられている、とにかく嫌がらせを降らせてくるんですよ。ムカつくんですよ、とにかくね。霊団がムカつくね、メッセージを振ることをね、降らせてきて、ムカつくことをしてくるわけですね。まあ、もうとにかくね、毎日最高レベルにイラつかされてる、頭に来ることやね、をやらされて、浴びせかけられてるわけですよ、霊団からね。で、僕がね、日常的に霊団から浴びせかけられている、愛の知る霊障エペルマルシェのムカつき加減に比べれば、 何の話でしたっけ、インスタンスか。インスタンスをね、削除させ、これはこんなもんなんで、物的事情でしょ。僕は霊的嫌がらせを日常的に浴びてるんですよ。その過酷さに比べればね、まあ、インスタンスを削除されることなのかな。まあ、ごくごく小さな物的事象ですからね。そんなものは取りに足らないってね、心の底から思える精神状態に一応到達しているつもりです。一応到達しているつもりです。つもりだからといって怒らないわけではないですね。ね、愛の種の練習はやっぱりマルシャの方がはるかに厳しいものであって、インスタンスを連続削除されることに対して何も感じていないわけではなくて、ね、耐えられるけども怒ってますよってね、愛の種の練習はやっぱりマルシャの方がはるかに現役、はるかに厳しい試練ですから、それに比べればこれは耐え、それに比べれば愛の種の練習はやっぱりマルシャに比べればインスタンス連続削除は、まあまあまあ、耐えられるレベルのムカつき加減、耐えられるレベルの怒りですけども、ね、怒ってないわけじゃないんだよ、マックス怒ってるよってそういうことなんですね。まあこれに関してもですね、まあ僕はね、ね、強姦殺人、まあ天皇、明石を踏み人となるしをした人を、ね、攻撃しなければいけないポジションの人間ですので、ね、一般ピーポーのね、方々もね、ああしてこうしてするつもりは全くなかったんですけども、大変申し訳ないんですけども、ちょっとここまでね、ひどい状況に突入してしまうとね、そうだね、ちょっとね、大変申し訳ないんですけども、要するに肩がついたら、肩がついたらちょっとね、手をね、打たせてもらわざるを得ないかなとね、今のところは思う。まあでもそれもね、今、それもね、だいぶ寄り道な感じで、ね、使命遂行の本道、使命遂行の本道である 一直線の一本道がありますよね。で、その一本道からは、その脇道に入るルートなんですね、結局ね。だからその、やっぱ脇道ルートは、霊団はそっちには行かせないで、僕にはあくまで本道を行かせるはずですから、そういうことをね、させないように別の方向にね、レーダーを持っていくだろうと僕はね、思ってますけども、まあ、もしね、余裕があったらちょっと思って、大変申し訳ないんですけども、僕はね、ちょっとね、強姦殺人、まあ、アキスト不明になるした人を、まあ、とっちめたね、とっちめた暁にはですね、で、それで、じゃんで、時間とパワーが、に余裕ができたら、ちょっと申し訳ないんですけどね、しかるべき措置をね、取らせていただこうかなと思ってます。それくらい怒ってるってことなんですね。いやいや、もう犯罪だと思ってますので、これは完全に犯罪ですね。うん、ね、ね、クラウド料金をね、支払っている僕に対して、そのサービスをね、何の連絡も警告もなしに、一方的に削除してくるっていう、これ、お金取っておいてサービスを削除してくるわけですね。もうね、これは犯罪ですね。これは完全に犯罪ですね。なので、まあちょっとこの話はちょっとまあそこにしましょうかね。しときましょうかね。ちょっと本題にしたいんですけどね。あまりにも怒りがすごいので、本題にしたいぐらいなんですけどね。まあちょっととにかくね、ちょっとブログで書こうとしていた、トライブザキカキザキ、トライブザキカキザキというね、女性キャラクター、霊団内の女性キャラクターが扮してるんですよ、結局ね。というね、これ実在しない、こうトライブザキカキザキなんて女の子はね、実在しませんよ。霊団がメッセージを伝えるために、まあそういうネーミングにしたってことです、結局ね。で、トライブザキカキザキっていう女性と、まあ、キムタクシー、のイメージを何度もね、幽体離脱時に振らせてきた、その意味についての説明を、軽くじゃないんですけどね、ちょっと MP3 で説明をさせていただきまして、ブログ書けないのでね、じゃあ今回にしましょうか。ほんでね、まだね、実は昨日もね、まあちょっとブログネタになり得るインスピレーションが実は1個降ってるんですね。そう、これ、まあ、かよこさんのこともありますけども、これもね、ちょっと本当はブログに書かなきゃいけないんですけども、何しろ今ね、まあちょっと、とにかくね、もうとにかく忙しいんですよ、もう。いい加減にしろ。本当にね、これブログ、これもね、以前何度も書いてるんですけど、本当に分身の術が欲しい。分身の術、いやね、三分身したいんですね、自分が三人いる状態ですよ。三分身するわけです。三分身して、それで8時間シフトにするわけです。そうすると8、3、24時間でしょ。で、三分身して8時間シフト、朝昼夜で三分身して8時間シフトにするわけです。三交代制にするわけですね。それでマザー、例えばね、まあ、これマザーブレインみたいなね、要するにマザーコンピューターみたいなのが置いとのがあって、 で、3分身した僕が、その自分が勤務した8時間の間に、こういうことがあって、こういうふうにね、処理しました、ああしました、こうしましたよって、全部マザーコンピューターになり、全部ね、インプットしておくわけですよ。ほんで、その残りの2人の僕が、その、まあ、活動開始時間になったら、その必ずマザーコンピューターにアクセスして、だからね、アキト1、アキト2、アキト3になるわけですね。アキト1がこういうこと書いてるから、じゃあアキト2とアキト3はそのアキト1の、経験と知識を、獲得して、で、アキト2はアキト2で、こう、8時間でこういう作業して、で、それはまたマザーコンピューターにインプットしといて、で、アキト1とアキト3が共有できるようにするんで、で、今度アキト3がまた同じことをしてって言って、アキト1、アキト2、アキト3がそれぞれの時間でそれぞれの作業をし、24時間で連続稼働で作業をして、アキト1、アキト2、アキト3が、マザーコンピューター経由で、その、要するに、自分が休止している時間の間に他のアキトが活動した内容をも経験として取り込むようにするわけですね。これね、僕の夢。これ霊関連書籍にこんなことどこにも載ってませんからね。分身の術はありませんよ。あのね。トライロケーションのことはね、バイロケーション、トライロケーションのことは霊関連書籍に書いてありますけど、分身の術っていうのは霊的にはありえないことですからね。バイロケーション、トライロケーションはまたちょっとね、今度ね、お話ししましょうか。またね、まあ、霊関連書籍もお読みください。それぞれ、ね、人間にはね、肉体以外にもね、流体だったり、霊体だったり、いろんなね、霊的体がたくさん備わって、人間にはね、霊的体がたくさん備わっていますので、一度に、同じ時間に複数の場所に存在することができるんですね。人間っていうのはね、霊体、幽体を使ってね。で、それがね、同じ時間帯に、同じ時間に二つの場所に存在することがバイロケーション。同じ時間帯に三つの場所に存在することがトライロケーションですね。な、これとね、分身の術は違います。分身の術というのはね、日本人が昔の日本人が考えたファンタジーであって、これは分身の術は存在しませんからね。これ、霊関連書籍にも書いてありますね。分身の術はこれはまやかしですからね。これはね、ファンタジーのお話ですからね。実際はありませんよ。まあ、バイロケーション、トライロケーションはあります。で、ユキがトライロケーション。まあ、これもいいか。昔ね、僕がね、飼ってたね、まあ、散々ね、アナログで書いてますね。白文鳥のユキね、白文鳥のユキがね、もうね、起用してますけども、その、幽体離脱中にユキがトライロケーション。ユキがトライロケーションしてたことがありましたね。それもね、散々ね、書いたことありますけども、まあ、それも置いといたとして。まあ、とにかくね、まあ、このくらいにしておきましょうか。トライブザキカキザキ。トライブザキカキザキの意味。は、トライブ先、柿崎、皇族、即死亡という意味です。で、トライブ先、柿崎の女性が、それで、おめでたいメガネで、丸メガネで、ピース、笑いながらピースしてたと。まあね、皇族即死亡で笑顔でピースしてるということですね。で、キムタク氏の、イメージを、姿をまとって僕に振らしてきたメッセージの意味は、言わないでおきますけど、皆様でも大体お分かりのことでしょうけども、僕の口からは言わないでおきますね。これ、使命遂行にあたって問題がありますのでね、僕から言わないでおきます。今回しましょうか。はい。今回しましょう。じゃあまたね、ちょっとね、今ね、フラー01バージョン 2.0 のね、今デザインをね、している真っ最中ですので、またそっちにね、そっちの作業に戻らせていただきます。録音は以上ですね。アナログ241の説明はちょっとこれにて終了とさせていただきます。ブログで書くのをね、書く方にとてもパワーが持っていけないので、ちょっと MP3 で、ちょっとね、やらせていただきました。軽くね、軽くじゃないですけど、はい、じゃあ、録音終了中、滝沢明人でした。録音終了中。はい。